はい、どうも、グレートギターでございますがね、心なしか、ちょっと、声がね、上ずってます。今日ね、話したいことがいっぱいあってね、多分30分じゃね、足りないかもしれない。それぐらいのことが起きるんだね。昔、俺の知ってるね、元県知事の人が、なんていうの、ホームページとかやってる頃に、なかなか事件って起きないですよねって言ったら、その人が、事件というのはね、起こすもんだよって言っててね、本当にいろいろ事件を起こしてくれて、本当にこの人の言うことは当たっているとか思ったことがあったんですけど、とんでもない。そんなことじゃないようなことがね、身に降りかかってね、もう今にも喋りたいんだけど、ちょっといろいろね、時間の配分があるからさ。まあ、というわけでね、でもさ、また寒くなんでしょ、これからね、まあ、大寒というの過ぎて、暦の上ではさ、もう春も遠からずっていう感じなんだけどね、ちょっと寒くなるからみんな気をつけてねなんて、いう話をね、もういろんなところで聞いてるんだけどさ、それどころじゃないんだよ、寒くなるところじゃないないのがね、言いたい、本当に言いたい、早く言えお前はっていう感じなんだけどさ、いやー、二大話ね、今日ね。タイトルから言うとね、目の手術をしました。しかも両目。すごいよね。驚くでしょ？これがね、大変なんですけどね。それとね、もう一つがね、ちょっと前にね、ガスが止まった話したよね。2年分ぐらい、なんていうの、請求書が来なくてさ、すっかり払ったとるもんだと思って、2年分の、請求書が来て、28万ぐらい取られたんだけど、そんな話をして、ね、もう二度と懲りたと思ってさ、もう本当にそういう請求書関係はね、ちゃんと管理しないとダメだと思いながら、生活してたんですけども、ついこの間、電気が止まりました。本当にもう、すごいね。電気止まると何もできなくなるね。ずっと真っ暗な生活でさ。いや、なっちゃう。今日はね、そんなね、60過ぎたポコス芸人のね、いろんな失態を聞いていただこうと思いますんで、30分お付き合いください。よろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、改めまして、グレートギターでございますがね、もう、これ多分あれだね、こういうところで話すの、今日初めてなんだけどさ、ことの発端はね、私が、12月の26日生まれなんで、でね、免許の更新の年だったんですよ、はがき来てね。そろそろ更新だよってはがきが来てて、免許って2ヶ月間猶予があるんですよ。11月の、だ俺で言うと、11月の26日から1日、1月の26日までの間に更新してねって言うんで、で、やっぱね、いろいろほら、余裕持ってやんなきゃいけないっていうのがあるからさ、去年のうちに行っとこうと思ったんだけど、割とバタバタしててダメでさ。だ結局1月の、だから、この、収録があった時ね、の次の日かなんかで、13日かなんかに行ったんですよ。新宿の、都庁の第二庁舎、免許センターね。一応これでもうゴールドなんで、そこでできるんですよ。試験場行かなくても。 ほんで行きました。でね、お金払って、3000くらい取れるのかな。で払って、申し込み書を手続きして、で、視力検査ですよ。ね、もうそこで大体視力検査を受けて、受かって、写真撮って、で、ゴールドですからね、30分くらいの講習を受けて、晴れて免許。で、そういう流れのはずだったんですけど、視力検査で引っかかりましてね。そう、係の人がね、すごい厳しい人で、なんかアルファベットの C みたいのがあるんじゃない？で、どこが切れてるのか、上とか右とか下とか言うじゃない？初めてなんだけど、経験がね、右とか言うと、違うなって言われる。おかえ、それ言わなくてよくない？ね、下、違う。上、違うな。ずっと言うんだよ、俺の時、違うなって。ちょっと待って、とか思ってさ、結構嫌な人だなと思って、右も左もやったらさ、結局はね、両方ともダメなの。もう、0.7 以下だから、もう免許あげられないよって言われて、参ったな。で、そういうの結構優しい人でさ、ちょっとね、1時間とは言わないけど、30分くらい、ね、遠くを見ていると目が休まるから、ね、地方公園とか行って、1時間くらいその、緑とか見てきたらって言われて、あ、そうですか、って。で、まあ30分くらいさ、ぼーっとして、遠くを眺めて行ったらさ、やっぱダメなんだよ、全然。全然視力回復しなくて。うん、で、これ困ったね、って、もう、ダメだよ、勉強受かんないよ、って言って、一瞬だからね、返納っていう文字が浮かんでさ、いや、これ参ったな、と思って。で、どうするつって、ちょっともうちょっと休憩してみるつって、で、ついたてがあって、その後ろにベンチがあるから、ね、4人掛けぐらいの。うん、そこでね、ちょっともう一回休んで、見てごらん、って言って、ついたての後ろにいたら、おじさんが4人ぐらい座っててさ、あ、やっぱ、同類だとか思ってね、どうもとか急に挨拶しちゃった。うん、で結局ダメで、どうするって聞かれて、ちょっと出直しますと。ね、今日やってももう浮かんじゃないんじゃ、私も困っちゃうんで、今日はこのまま帰ってまた出直してきますって言ったらさ、すごいんだよ。今日帰ると500円しか返せないけどいいのって言うのに、2500円取られちゃったね、あれね。すげえなと思って。これでさ、すぐその足で中野、JR の中野まで行って、すぐメガネ屋さん飛び込んでね、視力検査してもらったんだよ。で、まあね、そこで視力検査してもらったら、そこでメガネ作ってと思ってさ、うん、で視力検査したらさ、全然ダメな視力が。だ右が 0.1 の左が 0.2 とかさ。で、またそこのメガネ屋さんで、これね、ちょっとね、眼科検診した方がいいですよって言われて、それでね、行ったの。東京医大ってとこさ。眼科飛び込みで。眼科すごいんだよね。待ってるお客さんじゃない。患者さんとかいっぱいいてさ。うん、それで、まあ、ちょこっと待たされたんだけど、順番来て呼ばれてさ、で、まず、目を写真撮ってね、眼圧とか測ってさ、風とか当てられて、プッて。ほいで、その後、視力検査したら、全く見えないね、やっぱり。一番でかいやつが、やっと見えるぐらい、ポンテリングぐらいの、あれが、あれたのにちょっと見えるな、ぐらいで。全然、それで、いよいよそれ全部やって、診察を受けるわけですよ。うん、で、目の写真とか見て、先生に言われたのが、これね、白内障ですねって言われてさ、もう絶望。まあね、糖尿病だからさ、うん、そういうのは、まあ、あんだろうなと思ってたけど、見事にね、その白内障で、これは、もうちょっとね、手術しないとダメですよって言ってた。まあ、目の手術かよとか思って。で、両目やんなきゃいけないって言われてさ。で結局ね、まあ、最初の話だとさ、いつ手術できるかちょっと今わかんないんですっていう、ね、早くてもう2月入ってとかいう話になっちゃって、もう 困ったなと思って、で、一回家帰ったらすぐ東京でか電話かかってきて、なんとかね、いろいろ声かけてみたら、今月の1月でね、1月の19日と30日に2日取れるから、その時やりますかって言われて、もうそんなにやってもらえんだったらありがたいって言ってさ。それで、それでね、あのね、助かったのが、助かったのがよかったのがね、たまたまね、あの、E テレやんじゃん、昔の教育テレビ、NHK の。あれの E テレの今日の健康っていうので、白内障のやつやってたのよ。ほんで、たまたま見ててさ、で、手術の体験談とか話してて、やっぱり目にね、そういうのを、あの、やるの怖いですかとかいう話してきたら、いや、もう手術中はね、すんごい明るい光を当てられて、うん、こっちからもう何も見えないです。もう光っちゃって。もう光の中にこう、緑とか黄色のね、光が見えてて、とても綺麗ですよ、とか言われて、あ、本当にとか思ってさ、それでちょっとほっとしてね、で、19日ですよ。受けに行きまして。まず1回目。左目ですよ。もうね、ドキドキは、してたんですけどね。1月の、まあ、19日でしょ。で、まあ、東京ではね、一泊しなきゃいけない。うん、手術を朝入院して、夕方手術して、一泊して次の日、外来受けて、帰るというね、そういうシステムだったんですけど。まあね、親がね、夕方4時ぐらいから手術だったのかな。そうするとね、3時ぐらいから、瞳孔を広げる目薬ね、瞳をこう広げるやつ。あれをね、15分おきに3回ぐらい刺すのかな。うん、だから1時間前だよね。うん、それで最後にその麻酔の目薬を、点眼薬を打たれてさ。うん、それで手術に臨むんだけど、まあね、本当にね、あれだった。テレビで見た通りでね。はい、それでは始めますって言って、バーって光当てられるともう何も見えなくてさ。うん、でもすごいよね。あの、手順を言うと、まずこの目の真ん中にさ、レンズってあるじゃない？うん、それを覆ってる袋をメスで開くんだよ。すごい怖いよ。話聞くと。ほいで、レーザーで、そのレンズを砕くの、細かく。それで細かく砕いたレンズを吸い取って、そこに人工のレンズを入れる。ね。そう、それで最後に、まあ、縫合するのかどうかわからないけど、それで蓋をして、軟膏を塗って終わりなんだけど、工程がだいたい40分ぐらいかな。うん。最後のね、軟膏塗って、はい、終わりましたって言われたのがだいたい40分ぐらいで、で、まあ、分厚いガーゼをね、こうテープで留められて、まあ、外的衝撃とかね、絶対そういうのはダメで、うん、あとあんまりこう瞳を動かさないようにって言って、うん、それで一晩過ごすんだけど、もう、まあ、本当にね、まあ、気持ち的にはもうあっという間だったね。うん、始めますって言ってからもう、はい、終わりますって言うまでね、本当にあっという間目みたいな感じでね。そう、それでまあ一晩寝るんだけど、やっぱちょっとね、ね、動かしたらどうなんだろうって。やっぱ、動かさないでって言われても、ね、全然動かさないわけにいかないからさ、ちょっと動いちゃったりするんだけど。ほんで、次の日に、外来、朝一でね、眼科の外来を受けて、状態を見て、で、レンズもちゃんとはまってる。だからもう退院して大丈夫ですよって言われて、ほんで、なんかね、目薬をね、3種類ぐらいもらうのね。うん、それをね、1日4回。1日4回を、3種類を、5分おきに、一時度に刺さないでね、5分おきに刺してくださいって言うんだけど、その炎症を抑える目薬っていうのがあるんだけど、それを刺すとさ、なんだろう、すんごい染みるんだよ。うん、やっぱりその傷がついてるからね、眼球にね。うん、だからそれはしょうがないらしいんだけどさ。わー、痛えとかも。でも、1日2日でね、慣れるのと、びっくりしたのは、次の日もう見え方が全然違うんだよ。一番驚いたのは、俺その日、打ち帰って、パソコンの画面見たら、うちのフォントってこんなだったんだっけっていうぐらい、くっきり見えんの、輪郭が。驚いてさ、これやっぱり、すごいんだなと思うのと、いかに、前の状態がね、ダメだったかっていうのをさ。 ほんで結局まあそれで左目やって、でまあ今度は左目でずっと生活してて、今度ね30日に右目をやるんですけど、もう今度はね全部もう勝手が知ってるわけで、一回やってるからさ、うん、でまああのそうやってね同じこうやってずっとやってさ、で両目、やって、でまた一泊泊まって、次の日ね外来で見てもらって、したらね今度ねちょっとねあれだったの、左目はさ次の日からすげえくっきり見えたんだけど、右目がねやっぱぼやけんだよ。でおかしいなと思って先生に聞いたら、ああだねちょっとやっぱね炎症が残ってるかもしれないねって言われて、あ、まあ、これ、治るんですか？あの、あ、大丈夫だよ。一週間ぐらいすればね、見えてくるようになるから。まあ、うん、でも、大体もう一週間ぐらい経ったから、ね、で、まあ、本当、まあ、くっきり見えてきた感じなんだけど、ほいでね、どうなのとか聞かれるからさ、いや、もうちょっと頑張るとね、服とか透けて見えそうなんだけど、とか言うとね、大体同じ、女の人同じリアクションするね。やだとか言って隠すんだけど、見えるわけねえだろうと思いながら、もう、モザイクが消えたとか嘘ばっかり言ってさ、そんな見えるわけねえだろうって言いながらさ、うん、そういう生活をね、今してるんですけど、やっぱね、やった方が、もう白内障、だからね、なかなかこう、検診とかしないでしょ？検眼とかさ、うん、まあ、特に、ま、病気の人はとかそうで、まあ、健康体だと、なおさらしないんだけど、やっぱね、なる人はね、なるらしいか、毛細血管がね、うん、結構詰まってきて、レンズが曇ってしまうっていうのが、まあ、白内障なんだけど、うん、それ、やっぱね、定期的に見てもらって、それをやった方がいい、ね、検査はした方がいいし、あ、そう、いい、だびっくりしたのはね、昔はね、入れる人工のレンズっていうのが、近いとこが見えるレンズか、遠いとこが見えるレンズが2種類しかなかったんだって。すごいよね。うん、だから車の運転する人は、遠いところが見えるレンズを入れて、近いところはメガネで調整するとかさ、そういうのやってたらしいんだけど、まあ、つい最近ね、なんていうの、三点焦点レンズっていうのが開発されて、もう近いとこ、中ぐらい、遠いとこっていうのは、三点の全部焦点が合うっていうのが出たらしくてさ、うん、それ言ったら、だったね、試験場のおじさんもびっくりしたよね。そう、最近はね、こんなのがあるらしいですよ、みたいな。ちょっと電話でね、うん、いろいろ今度行くところのあれを聞いてたりとかして。そう、だからね、大変なんですよ。今だから免許失効の状態でね。うん、無免許と一緒。まあ一緒って言ったんでしょ、護衛学けど。だからね、これで何、診断書をもらっていくと、試験場、ね、今度はね、免許センターダメなんですよ。試験場行って取らないといけなくてね。そこへ行って、診断書を見せると、まあ、一日でくれるっていうからね。ああ、じゃあ、それ行こうと思ってね。うん。もうちょっと右目が、今だってすごいよ。この間、病院で検眼したら、左目 1.2 があったからね、視力。1.2 ってすごくない？中学時代とか、高校時代の視力でね。もう、びっくりしました。うん、それぐらい。でも一応まあね、保険のために、メガネは作っといた方がいいよって言われて、うん、じゃあ、分かった、ちょっとそれじゃあ、うん、作ってからじゃあ、行きますみたいなこと言ってさ、そう、だ今度ね、ちょっと日にちが、1日取れたらね、メガネ作って、それでね、免許取りに行かなきゃ。ねえ、だって、車を運転できないと、本当に今不便でしょうがないからさ、ね、ギターとか弾くのに、いろんなね、荷物持っていかなきゃいけないからさ、それでね、まあ、免許をね、今度取りに行くっていうね、そういう、一大顛末期でございましたけど、まさか、目の手術すると思わなかったから、びっくりしましたけどね。それと、もう一つ。本当にね、ポンコツぶりをね、露呈しましてね、こんなことをね、こういう、言うの、こういうとこで言うの恥ずかしいんですけどね、電気が止まりました。あれだけ身に染みたと思ってたのにね、ガスが止まってえらい苦労してさ、これもことの発端が、ね、金曜日仕事終わって、まあ家に8時ぐらいに帰ったわけですよ。 うん、それで玄関開けて、玄関の電気をつけたらつかない。あ、もしかしたら玄関の電気の玉が切れたかなと思って、まあその時はまだヘラヘラしてましたからね。で、しょうがない手探りとこんなんで、部屋の方に行って、壁のスイッチパチってやったら何もつかない。もう、え、まさか大事、電気止まったと思って、仕事部屋のね、いろんなパイロットランプが何もついてないんですよ。ほいで、もう最終的に冷蔵庫を開けたら冷蔵庫も電気つかないし、うわー、やられたと思って、もうそれで、災害時の時のためにね、買っといた、懐中電灯があるんですよ。LED のね、結構明るいやつ。それをね、手探りで探して、月明かりかなんかで。それでさ、やっとこう、いろんなとこ見て、探したらね、ありましたよ、ハガキが。2月の2日に止めるぞっていうのが、だってそれがね、2月の3日の夜8時だと思ってくださいよ。で、うわーと思ったら金曜日でしょ？ほいで、ちょっと待てと思って、ね、テプコ。ね、テプコの部屋じゃないですよ。テプコね、東京電機、エナジーパートナー。うん、ここに電話をしなきゃいけないんだけど、金曜日の夕方5時で終わってるんですよ。で、次に繋がるのは、月曜日の朝9時。大体言いたいこと分かりますよね。金曜の夜、土曜日丸一日、日曜日丸一日、電気のない生活をしなきゃいけない感じよ。本当にね、電気がつかないせいじゃないですけど、目の前真っ暗でしたね、本当に。どうしようっていう感じだって。しょうがないですよ。もう、だからね、その懐中電灯を照らして、でね、電気がないっていうことはね、うちのルーターも働いてないわけですよ。ってことはね、Wi-Fi が使えないの。ってことはどうするかっていうと、どうなるかっていうと、スマホでいろんなね、もう見るじゃないですか。まあ、ブログもそうですし、ね、なんかツイッターとかああいうの、インスタグラムとか見ると、全部データ使用量がグッと上がっていくわけですよね。おぉ、これまずいなと思って、ここでね、使用量超えちゃった日はもうアウトじゃないですか。だから使用量を超えないようにするのと、スマホの充電がなくならないように。でね、たまたまね、ちょっと前にね、ちょっとね、強力な、なんていうんですか、充電器っていうかね、充電池って言ったらいいの？うん、それをね、友達がちょっと送ってくれた誕生日プレゼントかなんか。で、それがね、満タンにするとね、だいたい2回半ぐらい充電ができるって言って。それのおかげでね、結構命ぶり拾いはしたんですけども、いや、これがやっぱりね、こう、まあ、ブログの更新とかね、いろいろやってると、もう見る見るその、なんていうんですか、充電がなくなっていくわけですよね。もう、だからどうするかって言って、まあ、しょうがないね。充電できるところを探さなきゃいけないわけですよ。その、丸二日間その充電池だけで生活できるわけは、ないわけですから。それでまずどこを思いついたかっていうと、新中野に、マクドナルドがありましてね。そこの壁際の席にコンセントがあったなっていうのをふと思い出しましてね。うん、で、そこに充電池を持って、充電池と、USB のやつを持ってってね。うん、で、充電、スマホに充電しながら、充電池に充電しながら、ビッグマック食べてましたけど、もう大変でしたね。もうなんかね、まあ、夕方っていうか夜だったんで、まあ、人がいなくて、あんなとこ混んでてね、そこが使えなかったら、もう大変な騒ぎだった。ね、それで、まあ、なんとかね、日曜日、土曜日の夜はそれで過ごして、日曜日の午前中、やっぱりね、また充電がなくなるわけですよ。 ほんで今度まだマック行くのもね、ちょっとめんどくせえなと思って、まあ、どこかなかったかなと思ったらね、うちの近所のね、ローソン。ローソンのね、イートインコーナーがあって、あ、そこにもなんかね、充電、レンタルの充電器が置いてあったから、あ、きっとなんか、いや、あの、あれだなと思って、うん、あのコンセントあるなと思って行ってみたらなったんですよ。うん、でそこでね、また充電させてもらって、スマホにも充電して、もうね、だから大変。ね、もう電気がないわけですから、暗くなったら寝て、お日様が出たら起きるというね。原始人で、はじめ人間ギャトルズみたいになってて、もう、もう情けなかった。おいでね、もう何、冷蔵庫も冷凍庫ダメでしょ、もう全部。もうほんとただの箱ですからね、冷蔵庫もね。おいでもう氷が全滅しちゃったからしょうがないから、近所のコンビニ行って、100円のあの、氷買ってきて、それを冷凍庫入れといたんですけども、それはもう凍らないわけですよ、当たり前ですよね、電気入ってながら。そうそう、みるみる溶けてって、でもうあのそのビニールの袋の中がちょっと水でチャポチャポになってて、まあ、どうしようと。それで月曜日の、夕方4時に、電気が開通するわけですよ。東京エナジーパートナーにね連絡ついて、で身の金がありますって、1月のが払ってないですって、うわ1月のかよと思って、で2万2000ですよ今電気料金、びっくりぽんですけどね。それ払って30分ぐらいして電気が通じたんですけど、そしたら今度一回溶けた氷が、溶けたやつが凍ったんですよね。もうそしたらでっかい一個の氷になっちゃって、コップに入らない、全然どうしようみたいになって。そう、金槌で割ってね、使ってますけど。いやー、まあね、ガスが止まった時よりも、びっくりしたね、電気。皆さんもね、本当にね、請求書とかね、みんなそうか、もうみんなちゃんと銀行振り込みしてんだよね。まあ、自分で払いに行ってる人なんている?いないよ、なかなかタレントで、そういう自分で払って、おろおろしながら払ってる人。なぜか。で、今度はね、ちゃんと、銀行振り込みの用紙も送っていただいて、前ちょっとね、申し込み失敗してるからさ。うん、今度はね、ちゃんとで銀行振り込みにしてもらう。でもすごいよね。電気代が2万円になってから振り込むって怖いよ。年間24万も取られるんだよ、電気で。それでもまだこれから上がるっていう話じゃない。いや、どうしよう。こんなに電気代上がると思わなかったね。うん、もうだから暖房とかもつけないもん、今。もう1枚、多く着ることに心がけて、もブルブルしながらさ。もう、あんなに電気代で上がるもんなんだと思ってね。びっくりしましたけど。まあ、というわけで、今回はこの二大話を聞いていただきましたけど、両目の手術とね、電気が止まって、68時間、電気のない生活を送ったというね、60過ぎのポンコツ芸人の話だったんですけども、いかがだったでしょうか。ね、私の場合はこうね、悪い見本として、うん、ペラペラしてるとこうなっちゃうよっていうね、そういう悪い見本でございますんでね、一つ、ああ、ならないように気をつけようねとね、反面教師として、あがみ立つまてっていただければありがたいと思いますが、今回は、こんな話で終わりでございますが、また次回はね、面白い話ができればと思います。それではどうもありがとうございました。ということで。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、ポンコツ話いかがだったんでしょうか。というわけでね、最後恒例の告知でございますが、2月の25日、四ツ谷はサウンドクリークドッポというライブハウスでね、 なんと九州が生んだギタリスト石田洋介さんとね、ライブをやります。いろんなこと、まあ、ブルース&、なんだっけな、そんなちょっとタイトルを忘れてたんですけどもね、25日、19時から、チャージが2000円とワンドリンク600円でね、見ることができますのでね、そちらの方一つよろしくお願いいたします。楽しみなんですね。久々に、ね、エレキギター弾きます。いろんなねブルースとかねそういうのをねちょっとねやりたいなと思うんで、それとですねこれもメインでございますね、今年の、たけし軍団結成40周年記念のね、お芝居やります。3月8日から3月12日まで、新宿のシアターサンモール、新宿御苑が一番近いのかな、軍団8人でね8公演やります。薄葉かげろうの男たちという舞台なんでね、こちらの方も私のブログとかね、ツイッターとか あとフェイスブックの方にねいろいろ、情報が載ってますんで、ぜひねこちらの方見に来てください。ダンカン専務から言われました、1人ノルマが2000枚だっつうんです。どうすんだよキャパ8公演で2400人とか1人2000枚売らせてどうすんだよっつって、ね、2000枚のキャパじゃバカ野郎とかみんなで怒ってましたけど、というわけでね、その2台ちょっとライブがありますんで、そちらの方よろしくお願いいたします。というわけで、グレートギターのお笑い音楽館、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。